誰だい、そんな趣味のないことを言うのは。と主人は寝返りを打ちながら大きな声を出す。それはご存知の方なんじゃないんで。ご存知でなくてもいいよ。一体誰だい。猿女将なんです。よほど茶人だな。当ててみようか。やはり隅田川の底から君の名を呼んだ女なんだろう。その羽織を着てもう一遍お陀仏を決め込んじゃどうだい。と名帝が横合いから飛び出す。へっへっへっへ、もう水底から呼んではおりません。ここから乾の方角にあたる正常な世界で。あんまり正常でもなさそうだ。毒々しい鼻だぜ。え？と寒月は不審な顔をする。向こう横丁の鼻がさっき押しかけてきたんだよ。ここへ。実に僕ら二人は驚いたよ。ねえ、くしゃみくん。と主人は寝ながら茶を飲む。鼻って誰のことです？君の親愛なる久遠の女将のご母堂様だ。金田の妻という女が君のことを聞きに来たよ。と主人が真面目に説明してやる。驚くか、嬉しがるか、恥ずかしがるかと寒月くんの様子を伺ってみると、別段のこともない。例の通り静かな調子で。どうか私にあの娘をもらってくれという依頼なんでしょう。と、また紫の紐をひねくる。ところが大違いさ、そのご母堂なる者が偉大なる花の所有主でね。名帝が半ば言いかけると主人が、おい君、僕はさっきからあの花について拝戴史を考えているんだがね、と木に竹を継いだようなことを言う。隣の部屋で細君がクスクス笑い出す。ずいぶん君ものんきだな。できたのかい。少しできた。第一句が、この顔に花祭りというのだ。
それから？
次が、この花に幹備えというのさ。
次の句は？
まだそれぎりしかできておらん。
面白いですなぁ。と寒月くんがニヤニヤ笑う。
次へ、穴二つかすかなりとつけちゃどうだ。と名帝はすぐできる。すると寒月が、奥深く毛も見えずはいけますまいか。と、おのおのでたらめを並べていると、垣根に近く往来で、
今戸焼きのたぬき、今戸焼きのたぬき、
と四五人わいわい言う声がする。主人も名帝もちょっと驚いて表の方を柿の隙から透かしてみると、
うわっはっは、
笑う声がして、遠くへ散る足の音がする。
今戸焼きのたぬきというのは、なんだい？
と名帝が不思議そうに主人に聞く。
なんだかわからん。
と主人が答える。
なかなか振るっていますな。
と寒月くんが批評を加える。名帝は何を思い出したのか急に立ち上がって。
我が輩は年来、美学上の見地から、この花について研究したことがございますから、その一般を披きして、ご両君の成長を煩わしたいと思います。
と、演説の真似をやる。主人はあまりの突然にぼんやりして、無言のまま名帝を見ている。寒月は、
ぜひ受けたまわりたいものです。と、小声で言う。
いろいろ調べてみましたが、花の起源はどうもしかとわかりません。第一の不審は、もしこれを実用上の道具と仮定すれば、穴が二つでたくさんである。
何も、こんなに王風に真ん中から突き出してみる必要がないのである。
ところが、どうして、別段ご覧のごとく、かようにせり出してまいったか。
と、自分の鼻をつまんでみせる。
あんまりせり出してもおらんじゃないか。
と主人は、お世辞のないところを言う。
とにかく、引っ込んではおりませんからな。 ただ2個の穴が並んでいる状態と混同なすっては誤解を生ずるに至るかも図られませんから、あらかじめご注意をしておきます。で、愚見によりますと、鼻の発達は我々人間が鼻をかむと申す微細なる行為の結果が自然と蓄積して各著名なる現象を提出したのでございます。
偽りのない愚見だ
と、また主人が寸評を挿入する。
ご承知の通り、鼻をかむときはぜひ鼻をつまみます。
鼻をつまんでことにこの局部だけに刺激を与えますと、進化論の大原則によってこの局部はこの刺激に応ずるがため、他に比例して不相当な発達をいたします。
皮も自然硬くなります。
肉も次第に硬くなります。ついに凝って骨となります。